ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で本日も素敵なゲスト様をお招きしておりますので、ぜひ坂本先生よりご紹介をお願いいたします。
はい、今日はですね、女性のですね、企業コンサルタントとして、大活躍されてらっしゃるですね、下山英子さんにお越しいただいております。今日はですね、ぜひ英子さんに、女性がね、起業していくために大切なポイントっていうのをいろいろね、お話し聞いていきたいなと思っておりますんで、ぜひね、皆さん楽しみにね、聞いていただけたらなと思います。はい、ではですね、早速英子さん、ちょっとまず自己紹介の方をお願いできたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。下山英子です。私は個人事業主さん向け、あと個人事業主になりたい方に向けて企業コンサルタントをしています。で普段実は青森県に住んでいます。で青森県に住みながら、実は毎月東京だとかちょっと足を伸ばして京都だとかにも出張しながら、あと普段は自宅にいる時はオンラインでの提供をしながらセミナーセッション業をしています。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、で今日はですね、こちらはね、FM 那覇という形で沖縄のラジオなんですけれども、今までの出ていただいた方で多分最北端だと思いますのでは
い、
はい、はい、ありがとうございます。ぜひね、今日は楽しくねお話できたらなと思います。で今日はですね、テーマとして起業するときに大切な、お金と心の両方を手に入れる3つのポイントっていうことでね、お話しいただきたいなというふうに思ってます。英子さんがですね、すごく大切にされてらっしゃるですね、起業のときに、お金と心のこの両方をね、手に入れていくっていうところをね、英子さんのコンサルティングとかではね、大事にされてるっていうことだったので、これからの起業家の方とかですね、起業を考えてる方とかが、このやっぱお金と心って両方をね、やっぱり手に入れたいと思ってる方もすごく多いんじゃないかなと思いますので、そのあたりのポイントについてね、いろいろお話し聞かせていきたいなと思います。それでは英子さん、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあちょっとお話ししていきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ではですね、お金と心両方が大切だっていうことで、ちょっと今日ね、タイトル坂本先生につけていただいたんですけれども、どうして私がこの2つ両方大切だと思ったかというと、いろいろちょっと私もこの活動してきて、やっとありがたく7年半くらいになってきたんですけども、その7年半の中でいろいろこう経緯があって生まれてきたものだったんですね、その考え方が。でまず最初の初めの出だしっていうのはもう2年くらい、わーっと自分がどこまでこう売り上げ上げれるだろうかっていうところを試してみたいというのもありましたし、結構目標を立てたらそれを目標達成していくっていうことも好きな方だったので、すごくね、その自分の売り上げを上げるっていうことに集中した最初の2年間があったんです。でそのあった中で、そこも全然多分自分では間違いとは思ってないんですけども、ある程度こう自分で やったっていう感じがあって、結果もありがたく出てきて、出たっていう結果の時に、なんかこのままでいいのかなって立ち止まってしまった瞬間があって、じゃあその時、じゃあなんでこうもう立ち止まったのかなっていろいろ自分で自分のことを振り返ったり、あと他の方、その時にお話聞ける方に相談したりしていったんですが、実はなんかもう今度自分は、私自身は自分が売り上げを上げれればいいっていうことだけじゃなくて、クライアントさんに、クライアントさんがじゃあ欲しい結果、それが収入だったら収入、あとはもう誰かを幸せにしたいってものだったら幸せにしたいっていうもの、その結果を出せる指導をしていく方に行きたいんだなっていうことにその時気づいて、その後5年くらいが今のお金とか心のどっちも大事にするということにシフトしてきた5年間だったっていうのがありました。
ありがとうございます。でもね、なんかそうやってね、指導、ね、最初はね、ご自身がね、売り上げ上げるとか伸ばすね、これやっぱ皆さんね、なんか、独立した当初ってね、そういうふうに、まず自分のね、欲求っていうのがね、すごく高くなるかなと思うんですけどもね、その後ね、それを、今度はね、特にまあ、コンサル業ということなのでね、クライアントさんのいかに成果をね、出していくかっていうところにね、フォーカス当てられてるって、いや、ほんと素晴らしいなって思いますね。はい。ネハさん、いかがですか、そのあたり。
いや、大事ですよね。やっぱその、すごくわかるというか、最初の任務ってやっぱみんながむしゃらだから、はい、どうしてもやっぱ自分にベクトルが向いちゃっているけど、なんかそのふとした瞬間って、なんか続けていくと、結構誰にでも訪れる瞬間はあるのかなって思って、そこで、まあ、それでも自分に向き続けるか、相手に向けるかっていうところで、結構変わってくるのかなと思ったんですが、そのあたりはいかがですか？
いや、まさに本当にそうで、まあ、これは本当に人それぞれどこに今意識を向けてたら、今なんか、例えば結果、欲しい結果にも出しやすい状態を作れるかっていうのを人それぞれなので、どの状態がベストっていうのはもう人によって違うんですけども、ただやはり特に女性の場合、私自身もそうですし、クライアントさんたちを見ていて、収入の金額、例えば月いくら行きたいっていうその金額とか数字っていうその結果、だけを目指して動き続けても心が止まってしまうってことがとても多かったんですね、
うん
うん、なのでだったら最初からお金も心もどっちも得ていけるっていう方法を私が教えたらいいんじゃないかと、
うん
うん、っていうところに落ちたっていうところ でした。
うん、いやすごいね、それよくわかるなと思ってね、特に女性の場合はね、その収入のね、お金の金額の目標だけで、じゃあ100万稼ぐぞ、月100万稼ぐぞとかってなっても、なかなかね、そこのモチベーションだけで頑張れる人ってやっぱり限界ありますよね。
はい、
うん、
もちろんそれで頑張れる方もいますし、
うん、
結構私もその最初の2年でそれで頑張れた方だったんですけど、うんうんうん、でも、なんか何か自分の心をね、なんかちょっと無視してでもいけるようなちょっとねハイな状態っていうかね、
うんうんうん、
状態だから駆け抜けれてるところもあるんだと思うし、なんか本当にじゃあ自分の感情は本当に大切にしたいものを してこれたのかっていうところがこう空洞になってるってこともあったりするんですよね、割と、
うん、
そこはねなんかなくしたいっていうのがなりました。
もうそれはすごいね、僕もね、いろんな方、指導させてますけど、すごく感じる、ね、もう本当に同意するところだな、というふうに思いますんでね、いや、素晴らしいなと思いました。うん、でね、実際じゃあ、そのね、お金と心を手に入れるっていうところで、まあ、指導されてると思うんですけど、まあ、それのね、ポイントっていうのをね、ちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども。
そうですね、じゃあ今日の3つのポイントっていうことで、まとめているんですけれども、まず1つ目が、自分を知るっていうことなんですね。
うんうん
うんうん、ちょっと先にちょっと3つのポイントの、ポイントだけ先に言っていきたいと思うけども、
はい、
まず1つ目が自分を知る、
うん。
で、2つ目が自分を知るっていうことと人を知るっていうことを同時並行でしていくっていうことですね。うん、で、3つ目が収入を作る理由っていうところになってくるんですけども、
はい、
で、1つ目のやはり自分を知るっていうところに関しても、まあ、これも私も自分自身でそのね5年前から取り組んでみて、あ、自分のこと知ってたつもりだけど意外に知らなかったなっていう、もう結構大発見をしたんですけども、ね、はい、で、割とね、なんか自己啓発の前だったら自己啓発の勉強だ、あの本だとか勉強だとかいろいろ好きだったので、すごく知っているようでいた気持ちでいたんですよね。けどなんか本当にじゃあ自分の心に、例えば好きなもの、これが好き、これは絶対好き、これは嫌いっていうことをちゃんと全部分かっていたんだろうかっていうところから、まあ、考えていたときに、私は結構嫌いっていうものを言えなかったんですよ。
はいはい。
嫌いなものを認められたと、あとは嫌いな人っていうのを特に認められなくて、まあ、本当に今だったら本当に笑って言えるんだけど、すごくいい人でいたかった人なので、性格的に。だから誰にでもいい、誰にでもっていうか、なんかその時その時こうね、言っちゃえばこう八方美人なようなこういい顔をしてしまって、なんかあれって、でもうちに帰ってきたら、あれ、私なんか本当はこれ言いたかったのに言ってなかったじゃんって後から自分で気づいたりして、まあじゃあ自分の本音を言えてなかったんだったら今度言ってみようと思って言ってみようとすると、言い方がまずくて強く出すぎて、なんかちょっとなんだろう、 こう気まずい関係になったりとか、こっちかな感じだったんで、すごくね、対人関係も怖かったんですよね、
うん、
本音を言うと。なので、
はいはい、
まあ、それがあった上で、まあ、本当にそこまでの2年くらい仕事を、こういう仕事をやってきた、うん、よくなんか本当にね、あの、私もやってきたし、そこに来てくださった方たちも本当ありがとうございますって感じだったんでしたけど、その気づいた時にはね、思ったんですけど、でもそこからやはりなんかちゃんとやっぱり自分のことを知っていこう、本当自分自身を、そういうところ、やっぱいい顔してた自分っていうのを、今まではなんか、うん、まあそんな感じそんな感じっていう感じで済ませてきたものを、ちゃんと、あ、そういうふうにしてるな、そういうふうにしてた自分はちょっと自分で、あ、好きじゃないな、そういう自分は、だったら本当はどうしたいんだろう、どういう自分で私はいたいんだろうっていうようなところを、一つ一つ自分を見ていったっていうことをやったんですね。
その辺を見ていって、まあ自分の本当に、大事なポイントっていうのが見えてきたみたいな感じですかね。
そうですね。
すごいね。
軸がなんか見えてきたっていう
感じ
ですね。
ねはさん、いかがですかね、今のお話。
すごく、あの、気持ちがわかるというか、私もなんか似たような部分あるなって今聞いていて思って、やっぱ私もなんか人に嫌われたくないとか、やっぱいい人でいたいっていうのがどうしてもあって、あの、本音が言えずに過ごしちゃう時間って結構多かったんですよ。でもなんか、本音で言うことが大事っていうのも頭では分かってるけどなかなか行動できなかったり、でも今おっしゃってた自分どうしたいんだろうってすごくいいキーワードだなって思って、自分がどうしたいのかって確かにちゃんと考えてなかったなって、やりたくないことは考えてたんですけど、本当に自分がどうしたいのかって考えるのってすごく大事だなって今聞いていて思いました。
はい、
ねえ、もう本当その辺ってすごく大事だなってね、なんか僕も英子さんの話ね、改めて聞いててね、なんかすごく思うなというところなんですけれども、じゃあその自分を知るっていうところをやって、で、その次がね、自分と同時にね、人を知るっていうところだと思うんですけれども、そのあたりちょっとね、お話しいただけたらなと思うんですが、はい。
そうですね、なんか二つ目のポイントの自分を知る、人を知るっていうことが同時並行っていうところなんですが、やはりなんかさっきの自分の、じゃあ好きな、こと嫌いなこと、なんかその嫌いな人だとしても、あと嫌いな状態だというのも、うん、ちゃんと見ていくことができるようになっていくと、人の好き嫌いっていうのも認められるようになっていくんですね、うん、見えるので認められるようになっていく。でそれまでは自分の好きとか嫌いとかっていうのもなんとなく、なんとなく一日過ぎてたら大丈夫みたいな、穏やかにす、あの、終わったらいいやっていうくらいなんかで過ごしていたもんだから、自分の好き嫌い分かっていないと、なんか他の人ものことも見ているようで見てなかった、
うんうんうん、
一生懸命なんか多分思ってね、思って何か思いやりを持ったりこう接してるのはしてるつもりなんだけれども、とはいえ本当にその人じゃ、その状態がなんか笑ってたようで本当に心から絶対楽しかった、うんうん、それでいいって言ってその顔をしてたんだろうかっていうところとかっていうのが、あ、本当にそのでその前は見過ごしてきてたなっていうこともより分かっていって、で分かっていった、いきました。でそこから結局やっぱり、まあ、自分を知るっていうことが人を知る、まあ、あとは例えば今言った見て感じて感じ取ってっていうだけでは人のことってどうしても分からない。自分の頭の中と人の頭の中は当然違うので、じゃあ何が必要かってなっていった時に、やっぱり1対1のコミュニケーションっていうところだったんですね。じゃあ例えば今そういう表情したけど本当に楽しかったって、うん、確認するみたいな、聞いてみても質問してもいいじゃないですか、
うん、
で聞かれて初めて人って、あ、その人もなんか、あ、楽しいっていう感じしてたけど、あ、でも例えば本当に楽しかったかなとか、楽しかったんだとしたらどこが楽しいと思ってたんだっけなっていうような、改めて考えて答えてくれるかもしれない。でその人も初めて、あ、私そういうところ楽しかったんだって、その人自身も認識できたりするっていうのがあるので、まあ、1対1のコミュニケーションを取っていく、まあ、そこを恐れずにね、あの、していくっていう、うん、突っ込んでいくんじゃないんだけど、なんか確認したり質問したりして、うん、していくっていうことをすると、それによってお互いが自分を知っていくっていうことをできていくきっかけになるなっていうことをとても感じたんです、
うん、
まあ、そこで本当に例えば大事にしているのが、例えば素直に話すとか正直なコミュニケーションを取るとか、例えば嫌なこと、それは嫌だったよっていうことがダメなんじゃなくて、それも正直に語ってくれてありがとうなんですよね。
う
お互いにっていうふうにやってくると、とってもいいスムーズな、こう、あの、自分も知る、相手も知る、いい人間関係になっていくなっていうところ。
うーん、
なんかでも、すでに実践してきて、今感じていることです。
すごい。でもね、なんかやっぱり本当に大事ですよね。なんか相手のことをね、より深く知るっていうところね、すごく大事だし、まあ自分がね、自分を知っていくからこそね、相手のことを理解できるし、また相手のことを知るからこそね、自分自身をまた見直したりとかっていうことってね、すごくあるなと思うし、で、やっぱビジネスね、やっていく上で、やっぱその、自分と相手を知るって本当にすごくね、あの、本当にもう一番大事なところかなとも思うのでね、いや、本当素晴らしいなと思って。ね、ネハさん、いかがですか、この辺は。
あの、一対一のコミュニケーションって、私もすごく苦手だったんですよ。でも、あの、経験値を上げるじゃないけど、苦手だけど、とりあえずトライしてみようで、やり始めたら楽しくなっちゃって、逆になんかその相手を、本当一対一だからこそ話せることももちろんあるし、さっきおっしゃってた、その素直なとか正直な気持ちを言い合える関係性って、やっぱりなんか上辺だけじゃなくって、深いところでつながれるっていうのは、なんか本当に、なんだろう、言葉でなかなかこう、言い表せないこの感情っていうのがあるなって、あの、私もなんか共感できるところがすごく多くて、聞いていて、うんうんってなってました。
いや、本当にまさにそうです、本当に。
いや、素晴らしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。ね、そうやってね、まあ人とね、あの、自分を知るっていうところ。で、じゃあね、最後、そのね、心とね、お金の両方手に入れるための、まあ3つ目のポイントっていうのをね、お話しいただきたいんですけれども、はい。
ですね。3つ目のポイントの収入を作る理由っていうところですね。
はい。
本当はこの今までのこう1つ目の2つ目のポイントのところっていうのは、やはり心の部分に関わることだと思ってるんですけども、自分を知るも、自分を知って相手を知るってことも、その方は心が本当に本心はそう思ってるのかな、自分も本心そう思ってるかなっていうところになってきて、まあ、そこをベースに、やはり例えばその人と話して、うん、いろんなこう心がもう通じ合う、いろんなことを話しても嫌われない、あの、否定されない環境を持っているっていうのも、やはり学び続けられる場があってこそだと思いますし、まあ、そこら辺の例えば PTA のつながりとか、なんかもね、子供のね、PTA のつながりとかなんかっていうところで、いきなりその場を作ろうって言っても、なかなかちょっと難しいと思うんですよね。そこはそこでまた立場上の、あの、関係とかあったりするので、じゃなくて、やはりそういう場が、関係が作りやすいっていうのは学び続けられる場所だったりするときに、やはり自分が学び続けられる場、あとは勉強する、自分を知るにしても知り方もありますし、相手とのコミュニケーションの取り方っていうのは、あとは考え方とかっていうところも学ぶ必要ってやはりたくさんあるんですよね。で、そこのところを学べるためのお金をまず作る。やっぱり学びたいこと、あと学んだらその先の向上したいってことが出てきたときに、お金がなくなったから、あと次学べないっていうのはすごく一番もったいないことだと思うので、いや、それはじゃあ自分で作れたらいいわけですよ、うん、例えばなんか私だとよく、あの、クラウドさんとかの話からよく聞くのが、女性だと自分で収入を作ってないとご主人からお金を借りなくちゃいけないとか、で、それがね、やっぱり最初は貸してくれたとしても、あの、大概何回も続いてて、そのまま、うん、だんだんだんだん、それが何になってるんだって、元が取れてるのかみたいな話でこう言われたりして、こう、いわば自分でやりたいことをやったはずが、夫婦関係もそのお金をもとに、やりたいことをやったばかりにごちゃごちゃしちゃうっていうケースもすごく結構あるので、まあそういうのも本当になんかいらなく起こさないためにも、自分がお金を作るっていうところをやはり念頭に置いたら、いいと思うんですね。で、あと学び続けるっていうことをやはりそうやってやってきた過程で、その先、まあ、さっきの私の、あの、ケースじゃないですけれども、自分がまずどれくらい収入を作れるのかっていうことで取り組み続けた後っていうのは、必ずやはり自分がどこかに今度お伝えしていきたいとか、どこかに、なんか自分がの体験談をこう伝えていきたい。まあ、再現性がどこまで出てくるのかっていうところとかっていうところに取り組みたいっていうところも出てきたりすると思うので、な時にやはりそのための学び、今度指導するための学びっていうことが必要になってきますし、まあ、その後はなんか私今そこを今目指してるんですけども、貢献していく人になる。 例えばなんか自分がこの学んでいるところを作った、私も作ってるスクールとかセミナーあるんですけども、それをこう譲り渡して開いていく人、開催していける人に譲り渡す、していく、まあ、その人をなんか育てていくっていうことをやったりしていく中で、やはり作っていく、まあ、自分もその先に行っていくっていう、常に収入を作っていくっていうことって必要になってきますね。で、そう、あとまた、例えば私だったら子供、います。小学生の子供が2人いるんですけども、子供もなんか将来、もっとなんかやりたいことが出てきたときに、それになんかお金で我慢させるんじゃなくて、あ、やりたいんだったら、まあなんか夫だけじゃなくて、私もこれくらい出せるよっていうようなことを言える状態にしておきたいなっていうのもあったりするので、まあ、本当に収入って作るっていうのを、否定せずに、やることをこう、やる理由としていろいろこう考えていけるようになると、いろんな可能性が作っていけるし、選択肢増えていける、増やしていけるので、まあ、大事なところだと思います、
はい、ありがとうございます。でもね、なんかやっぱりそうですね、女性の方、特に、ね、主婦の方とかだとね、なんかやっぱりさっきおっしゃったようにね、旦那さんからね、稼いでて自分がね、収入があまりないとね、なんかあんまりそんなにね、なんか自分の自由にというかね、そういう学びとかね、自分が本当にね、おっしゃったそのやりたいことを実現するためのお金もね、なんか旦那さんに握られてしまって自由にできないっていうのはね、これやっぱり女性特有のやっぱ悩みなのかなっていうふうに思いましてね。でもそこで可能性がね、なんか小さくなってしまってるとすごいもったいないですよね。皆さん、ね、いかがですか、その辺は。
そうですね、なんかそのお金、どうしてもね、お金だけ見ちゃうと良くないけど、さっきの1、2番を踏まえてっていうのが、セットになってるからこそのポイントだなってやっぱり思って、その学び続けていくことで、やっぱその先にまた見えてきたときに、自分がステップ踏めるように、それだけ収入をちゃんと作っておくって、すごく大事だなっていうふうにやっぱり思うので、その続けていくために、その収入を得るってことも大切なこととしてちゃんと、なんだろうな、ちゃんと両立していく、バランスよくっていうところがすごく大事なのかなっていうふうに聞いていて思いました。
はい。
ねえ、ありがとうございます。いや、でも本当にね、なんか素晴らしい、まあ自分を知るね、そして自分と人をね、同時並行で知っていくっていうところと、まあその収入を作る理由っていうね、このまあ3つのポイントね、しっかり踏まえていくことでね、企業の時に大事なね、お金と心っていうのをね、手に入れられるっていうところがね、今日いろいろね、お話聞かせていただいて、すごく学びになったなっていうふうに思いました。はい。という形でね、そろそろお時間にもなってきましたけれども、じゃあね、エコさん最後ご案内等ね、ありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。この企業のところにおいて、お金と心の両立っていうところに関しては、私の方でもかなりスクール、セミナー、セッションっていうことをやっていますので、まあ、ただ、ちょっと私いつも結構言われるのが、どこで申し込めるんですかっていうことをよく言われて、告知をあまり出していないって、出しているに一般募集してるセミナーの時、一般募集してるセミナーとかは、Facebook とかブログ、まあ、主にブログですけれども、出していることが多かったりするんですけれども、そちらの方で、まあ、ちょっと見ていただければ、チェックしていただければと思います。一回来てくださった方には、次のまたセミナー、募集してないものも、ご案内することありますので、ぜひね、Facebook の友達申請とかのブログの方でも見ていただければと思います。
はい。ぜひね、下山英子さんでね、検索いただいてね、Facebook とかブログ等でね、つながっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。という形でですね、では今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。また次回もね、よろしくお願いいたします。それでは今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。